小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は100回記念として昔話のメッセージと題して、ネタ堂についてお話ししていただきました ね、
今週はね、昔話のメッセージの中で僕もう一つ大事だと思ってるシンデレラの話を聞いてもらいたいのね。
はい。
シンデレラはね、グリム童話にもシンデレラのね、21番ハイカブリっていうのはそうなんだけど、こういう話なんですよ。本来はある女の子が親に死なれてね、ママ母に育てられてるのね。でそのママ母にも実の娘が2人いて、でその3人は綺麗に着飾って遊んでばかりいる。でシンデレラばかり汚い服を着させられて、辛い仕事をさせられて、で寝る時には灰の中で寝させられる。で灰まみれシンデレラっていうあだ名がつくわけですね。ある日のこと、宮殿で舞踏会が開かれること、それはあの王子の花嫁を選ぶための舞踏会。それで3日間続くんですけども、でママと実の娘2人は綺麗に着飾って出かけていこうとするのね。とシンデレラも連れてってくださいって言うんですけど、ママはあんたには綺麗な服がないから連れて行かれないって言って置いていかれちゃう。彼女はどうしても行きたくて、そのみんなが出かけた後、実の母のお墓へ行くんですね。とそこに白い鳥が飛んできて綺麗な服を落としてくれるんです。でその服を着ると彼女は見違えるように美しいお姫様の姿になる。その美しい姿になった時、宮殿へ行くんですね。と王子がもうすっかり彼女に首ったけになって、他の誰とも踊らせようとしないし、この人は僕のパートナーだというのね、実質プロポーズしてるわけです。だけどなぜかある時間が来ると、王子の腕の中からスルッとすり抜けて帰ってきてしまう。でまた汚い服に着替えるんです。でそこへママと実の娘2人が帰ってきてお話をするのね。今日の舞踏会にはどっかの見知らぬ美しいお姫様がいらして、王子様はその方に首ったけだったのよって話をする。とシンデレラは、ああそうってまるで人事のように聞き流してる。2回目、また置いてからですね。とまた実の母のお墓へ行く。と白い鳥が前よりもっと美しい服を落としてくれた。で彼女はそれを着て宮殿へ行く。と王子はこの間逃げられたお姫様がまた現れたので喜んで、今度こそどこの誰だか突き止めようとするんだけど逃げられちゃうんですね。で3度目また置いてかれます。で彼女はまた実の母のお墓へ行って、で綺麗な服を落としてもらって、それを着て宮殿へ行く。と王子は今まで逃げられた、2度逃げられたお姫様がまた現れたので喜んで、今度こそどこの誰だか突き止めようと思って階段にタールを塗っておいたってですね。ドイツ語でペヒって書いてありますけどね、タールを塗っておいた。でシンデレラは逃げ帰るときにそのタールに左靴を引っ掛けられて、で置いてきちゃうんですね。で王子はその残された靴を手がかりに、その靴にピタッと足の合う娘を探し出した。で結局はシンデレラを見つけて結婚した、こういう話なのね。この時シンデレラはね、3回宮殿に行ってるわけですよ、
はい、
でそこに僕は大事な意味があると思うのね、でこれはあの語り口から言うとですね、グリムはほとんど同じ言葉で3回繰り返して書いてて、とても見事なんですよ。だけど今はその語り口よりもですね、僕が長いこと疑問に思ったのはね、考えてみればさ、シンデレラは結局は王子のプロポーズ受けて結婚してんだよね。だったらば1回目のプロポーズ受けちゃえばよかったじゃないか、ね、したら話は簡単で済むしね、お話を覚えるのも楽だしね、だけど逃げ帰ってきちゃうわけよ。で汚い服に着替えて、じゃあもう私は労働者階級がいいわって、汚い服の方が似合うわよって言ってるかと思った。そうじゃなくてまた綺麗な服もらおうと行っちゃうわけだよね、
うん、
あの行ったり来たりは何だったんだって問題ね、僕はこれとっても難しかった。長いこと考えてました。何年も頭から離れなかったんだよね。ある時ふっと気がついたの。あ、これも若者の心の動きを語ってんじゃないかってことに気がついたのね。キーワードは鳥だったね。あの実の母のお墓に現れた鳥は何者かっていうのが分かった時分かったんですね。鳥ってね、調べてみるとほとんど古今東西どの民族でもそうらしいんだけど、 死者の魂の化身と考えられてんだよね。日本でもさ、人が亡くなるとしばらくの間魂がその家の周りに留まるでしょ、うん、で四十九日になると決定的に死者の国に行くわけだよね。だから四十九日やるわけ。仏教でしょうけどね、キリスト教世界でも同じですってね。四十九とは言わないらしいけども、人が亡くなるとしばらく魂はそこに留まるというふうに言うのね。と魂が空飛んでるでしょ、鳥も空を飛ぶでしょ、だから鳥は死者の魂の化身だというふうに考えられてる。これはとても広い信仰なんですよね、地球上。そうするとね、今のその実の母のお墓に現れた白い鳥は間違いなく実の母の魂の化身だよね、
うん、
それがくれた美しい服を着たシンデレラの姿はシンデレラの本当の姿って言っていいよね、
うん、
実の母がくれた服を着てるんだからね、本当の姿、それが美しかったという物語なんだよね。そう考えるとね、分かったんだけど、シンデレラはさ、普段は汚かったんだよ、灰かぶりでね。だけど実の母の化身である白い鳥がくれた服を着た時、美しい姿になった。それは真の姿だった。シンデレラは普段は汚かったけど本当の姿は美しかったんだっていう物語だよね、
うん、
そう考えるとこれってさ、若者の姿そのものを語ってるっていうもんね。どうだろう、若者ってさ、普段はね、まあいろんな若者がいると思うけど、いろいろ親に心配かけたり先生に心配かけたり、あるいは警察の世話になる若者もいるかもしれないよね。だけどそれは外観であって、本当はみんな美しいんじゃないか、そしてみんな時々自分の美しい姿を撮りたいと思ってんじゃないと思うな、僕は。それはもみの木とも関係するよね。みんな若者はね、美しい姿になりたい、美しい姿を撮りたいと思ってんだよ。でシンデレラってそういう話なんじゃないかというふうに僕は思うわけね。普段は汚い、だけど本当の姿は美しかったんだっていうね。だけど問題はね、その美しくなったシンデレラが宮殿に行って王子にその美しさを認められたわけだよね。だけどなぜか知らないけど、また汚い姿に戻ってるわけで、あれは一体何だったんだっていうね。なんで戻っちゃったんだ、戻らなきゃいいのにって感じがするけどね。でもこう考えるとさ、実人生の中でもそういう話っていっぱいあるんじゃない。僕は若い者と付き合ってる時にですね、親から随分訴えられて言われたよ。時々子供がいい姿見せてくれるとね、もう裏切らないでねって言うんだよ、
うん、
もう騙さないでねっていう願うわけだ、親は。でも僕はそれは儚い望みですよって言ったのね、
うん、
だって子供は騙そうと思ってんじゃないんじゃないか、あれは騙そうと思ってまた悪い方行くんじゃなくて、行かざるを得ないんだよ。振り子が触れてるみたいにね、いい方にスーッと行く、時々行くんだけど、またどうしても悪い方へ触れていく。あれはもう抵抗できない。それは僕は振り子だと思うの。
うん、
でも振り子だから悪い方へ行きっぱなしはないんだよね。またスーッといい方へ戻ってくる。だからよく僕は親たちに言ったのは、待っててやってください。必ず戻ってくるから待っててやってください。っていうふうに言ったね。で、親はその時自分の人生一生懸命やってください。子供に抱きついていくんじゃなくてね。
うん、
親は親の人生自分でやってください。よく僕は若いその親たちに言ったのは、子供がね、14歳であれ18歳であれ、あんたもう自分の人生自分でやってよ、責任持ってやってよ、私の人生だって一回きりないんだから、私ちゃんとやりたいよと言っていいんじゃないかって僕はよく言ったのね。まあお母さん方多いわけだけどね、自分の人生ちゃんとやる、私だってやりたいよ、あんたあんたで自分でやっちゃってよという姿勢ね、それが必要なんじゃないかって僕は言ったけどね。だから自分でなんか熱中するもの持ってくださいってよく言ったけどね。シンデレラってね、あんなたわいない話なんだけど、実はそういう若者が育っていくプロセスの微妙なところね、微妙なところを語ってんだよね。だから僕はあれはシンデレラの振り子が触れているっていうふうに言っていいと思ってんだ。シンデレラの振り子がね、
じゃあそういう時親はブレずに自分の柱をしっかりと、
そう僕はそう思うね、親も一緒に振り子やっちゃダメなんだよな。
軸にならなきゃいけないですね。
そう、親はね、でんと構えて、それで自分の人生ちゃんとやっててくれる、その方がいいと思う。でも逆も多いんだよね。 子供が荒れるとね、そっちで抱きついていっちゃってね、始終ついてなきゃ気が済まないみたいになったりね、今子供が何やってるか全部知ってるようなね、連絡し合って先生と親の連絡者全部知ってる、僕はそれやんない方がいいと思う。そうじゃなくて親は親で何かに夢中になって、で特にね母親がね何かに夢中になってやっている姿って子供には非常にいいんだよね。これはもう教育的な効果すごくあるよ。僕は教育的効果って言葉使いたくないけど、はっきり言えばそうよね。子供にとって母親が何かに一生懸命になってること、何でもいいんだ、スポーツでもいいし花作りでもいいし山登りでもいい、特になんかちょっと知的な努力ね、本読むとかね、そういうことをやってる姿ってすっごくいいんだよね。子供にとっては癒しって言葉僕あんまり好きじゃないんだけど、でも本当癒しだと思う。
シンデレラも奥が深い話でした、
うん、ねえシンデレラ僕はね好きだなあの話、うん、
今日は小沢先生に昔話のメッセージと題してシンデレラについてお話ししていただきました、うん、やっぱり親はブレずにいる、
そう、それが大事だよ。
振り子のように振れるけどもブレないでいるということが大事なんですね。
そう、慌てない方がいいんだよね、うん、ね、
さて来週は、
そう来週はね、また自然と人間との関係の話で、今度はあの木や草のようなね植物と人間の話を聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています。小沢先生どうもありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫昔話へのご招待。